じゃあですね、これストーリーは終わりなんですけども、まあ今、ストーリーをステップで分かれてしまったんで、まあちょっと分かりにくくなってしまったと思うんですけども、ストーリーっていうのはステップ5ですよね。セールスレターのステップ5で、次がストーリーの次のステップ6の話をします。ステップ6は、価値の通訳と書いてください。価値の通訳。で、お客さんはね、進化してない見込み客っていうのは、自分でね、その商品の価値っていうのが分かってないんですね。どういうメリットがあって、自分がどういう結果を得られるのかっていうのが、想像したり考えたりするのが苦手なんですね。で、僕たち情報起業家っていうのは、それを考えて、イメージして、言葉で表現してあげる情報を扱う起業家ですよね。だから僕たちは、お客さんがね、曖昧に思っている価値を、お客さんの分かりやすいように通訳してあげる必要があるんですね。価値を彼らでも伝わるように表現してあげる必要があるんです。そう、これを僕たちは価値の通訳と呼んでるんですけども、お客さんは、そのね、ああ、痩せたいな、お金欲しいな、車欲しいな、家欲しいな、と思ってるんですけども、それをお客さんが具体的にね、イメージできるぐらいに通訳してあげる必要があるんですね。で、例を挙げると、痩せてハッピーっていう話じゃなくて、例えば、ウエストのサイズがね、丸センチ減って、体重が、丸キログラム落ちて、そして体脂肪が13%から7%になって、そして、昔着れなかった服が簡単に着れるようになって、家族からは、すごい綺麗になったねって褒められて、彼氏からは、お前見直したよって言われて、そして、てんてんてんてんっていうふうに、もう具体的に 5W1H を使って、どういうシチュエーションでどういうことが起こって、誰に何を言われて、どういう感情になったかまで、書いてあげる必要があるんですね。でも多くのセールスレター、多くのコピーライターは、痩せてラッキー、英語ができてすごいぜっていう程度で収まってしまってるんですね。見込み客が何も考えてない、ほんとボケーっとしてる見込み客でも、それを読むだけで、具体的に自分がどういう風になって、どういう感情になるのかっていうのが分かるまで通訳してあげる必要があるんです。これが価値の通訳です。で、次がボレットですね。ボレット。ボレットはメリットの箇条書きですよね。もうこれはもう分かってると思うんですけども、ここでタイミング的にはここら辺で商品画像を入れてもいいかなというふうに思います。このボレットの上か、ボレットの下か、ボレットの途中に挟むかで商品画像を入れた方がいいと思います。で、ちょっと商品画像について説明するんですけども、人はね、基本的に視覚でイメージできないものっていうのは、なかなか欲しくならないんですね。DVD がこうずらーって並んでる絵を見て、初めて、あ、俺はこれ手に入るんだなっていうのはイメージできるんですね。文字だけで DVD20 巻ですって言われてもイメージできないので、まあそのね、DVD ただ DVD の絵、ビデオページ、ビデオその、カムタジアとかで作ったビデオページだったら、ビデオページの絵とその、マニュアルをこうキャプチャーしたものとかね。そういうものをここでドンって出してあげるということです。で、その商品画像の画像っていうのもこう差し込めるようになってるんですけども、どういうふうに商品画像をイメージさせたら欲しくなるかなっていうのは、いろんなね、セールスレターとか、いろんな商品とかを見てください。サプリメントでもいいし、車でもいいし、家でもいいし、その情報起業家のレターでもいいので、どういうふうにして商品画像を見せてるのか。で、あなた自身がやっぱりグッとくる商品画像のイメージっていうのをこうね、自分で作って、ここに入れてあげるといいと思います。で、画像の作り方っていうのは、まあ、ちょっと今回は説明できないので、まあ自分でね、基本的にはキャプチャーしたものを貼るっていうこと。どうしてもそのステップの上を行きたかったら、画像に詳しい人に聞いてみたりとか、勉強会で質問してみたりとかしてもいいし、継承に参加してくれてる人で、まあ、友人で、明石さんという人がいるんですけども、明石さんがその画像を作ってくれるプロフェッショナルなので、彼がその、安くね、2000円とか3000円とか、まあちょっと画像のボリュームにもよると思うんですけど、まあ2000円から5000円ぐらいで画像を作って、もしかしたらくれるかもしれないっていう話があるので、もしね、ちょっとそういう要望が多かったら、Q&A からでもいいので、ちょっとメールしてください。その画像をどうしてもいいのを作りたいので、作ってくださいっていうふうに、メールの要望が多かったら、僕がね、友人に頼んでみて、それを作ってみるようにします。安く。で、まあここでね、画像をこう入れてほしいんですけれども、ボレットですね。ボレットっていうのはそのメリットを箇条書きするものですね。で、ボレットの要素は4つありましたよね。4つ。もう覚えてると思うんですけども、1つ目が具体性。もう具体的じゃないといけないってことです。もうこれもさっきから何回も言ってるんですけども、ハッピー、ラッキーとかっていうレベルじゃなくて、数字を入れていって具体的にするっていうこと。で、2つ目が短期的な快楽を満たせることっていうことを強調する。誰もね、365日かけて、 人間関係とコミュニケーションが上手くなりますよって言われても、あ、そんな長いんじゃやらないっていうふうに思ってしまうんですね。継承はまあ16週間っていうふうに言ったんで結構長い方だと思うんですけども、やっぱり人はね、3日4日1週間とかでこう解決できそうだなっていうこうイメージがね、こうなるべくそういう表現をしてあげるっていうことです。嘘をついちゃいけないですよ。16週間だったら僕たちも素直に16週間って言ったんですけども、それはもうビジネスで成功するには16週間というのは短いと思ってるので16週間って言ったし、例えば英語を覚えるのが1日で覚えますよって言ったら嘘くさいですよね。やっぱり15日とか30日とか最低でもかかると思うので、やっぱりそのマーケットによって長い短いはあると思うので、ただ比較的、やっぱ短期的にね、何かこう満たせるような言葉を使ってあげるということですね。単語です。単語を使ってあげるということです。で、3つ目が何かね、新鮮な要素、何か争い的な要素、何か敵とか痛みがある要素を使う、そういう単語を使うということです。なんか、のっぺりしたね、優しいような文章っていうよりも、やっぱりその、ゴシップニュース、ゴシップっていうのかな、ニュースのこう見出しになってるのって、なんか、すごくドキッとしますよね。なんか、アイドルがなんか、すごく、なんかとんでもない犯罪を犯してしまったとか、誰々がこう、麻薬をやってるとかって、なんか、ちょっと犯罪的な要素とか、なんか争いとかありますよね。そう、幼児虐待とかもそうだし、なんかそういう、ちょっとどっちかというと犯罪的な、言葉が書いてあるものをたくさん見るといい単語が見つかるんですけども、何かね、摩擦とか争いとかね、敵とか痛みがあるような、こう、単語を使っていく、表現をしていくということです。で、四つ目が興味性ですよね。まあ、興味の話はもういろいろしてきたんですけども、まあ、その人がね、ビクって引き金を引いてしまうような単語を使ったりとか、完全にその、未解決の状態でこう終わってるってことですね。例えば、なんだろうな。100% こう、パズルが埋まったような状態じゃなくて、こう、例えば、なんとかの法則とは、点点点点。続きなんだろうなって気になるような表現でこう止めておくっていうのがポイントです。まずこのボレットっていうのは、この4つの要素を入れて、そして商品画像とかをここら辺に入れておくと効果が高い。っていうふうに思います。そう、じゃあ次ですね。次はステップ8は、オファーと書いてください。カタカナでオファーです。オファーっていうのはもう、まあ、簡単に言うと、あなたが相手に何を提供できるかっていうのがオファーですね。無料オファーっていうのは、まあ、無料であなたが何を提供できるかっていうことなんですけども、オファーのポイントなんですけども、オファーのポイントは、まあ、これもかなり具体的に、本当に真実であることを証明しつつ、それを伝えるということですね。もう具体的であることが重要なんです。そう。で、ここまで具体的っていう話をしてきたので、どれだけ具体的が大変って大事かっていうことがわかると思うんですけども、今までの多くのセールスレターは曖昧でね、ぼやけてね、騙してね、お金を取ろうっていうイメージが強かったんですけども、僕たちはもう本当に具体的にする必要があるんですね。で、僕たちは何を提供できるのか。これ基本的に6個の要素に分かれているんですけども、まあ、1つ目に、私に〇〇円ください。もう正直に言うんですね、ここで。いくらください。継承簿は、まあ、10万円ですよ。あなたの商材は5000円ですよ。というふうに、まず最初に、私に〇〇円ください。そうで、2番目が、そうすると、あなたに〇〇と〇〇と〇〇を差し上げます。まあ、要は、毎週土曜日の Q&A ビデオと、毎週水曜日のトレーニングビデオと、それに対しての質問とかね。あとは、新アドバンスマインドとか、なんか50名限定の、何かね、CD をプレゼントしますって。あなたが、まずプレゼントできるものですよね。で、ステップ3で、丸時間かけて〇〇してください。例えば、継承のビデオを、こう見てください。何時間かけて見てください。ノートを持って見てください。で、ステップ4で、毎日、丸分間、何々してください。継承だったら、約1日、2時間はかけて、この継承のビデオを見ながら、僕と一緒に作り上げていってください。とかそういうことですよね。で、ステップ5で、丸日後に、〇〇。そして、〇〇が、〇〇です。っていうふうに、まあ、こう具体的に本当に計量できる、タッチできる結果、相手のベネフィットをここで伝えてあげるってことです。で、最後に、もし、〇〇できなければ、〇〇します。というふうに、保証をしてあげるということですね。まあ、これ、さっきの上の部分でも出てきたんですけども、大事なことは何度も何度も何度も言うって言いましたよね。要は、これは見込み客が得られる結果だから、ここは何度も語ってるということなんです。そう。で、このね、最後の保証を語るときに、リスクは全部背負う。自分が背負う。ということをこう強調して、強調してというよりも、リスクは全部自分が背負うということですね。お客さんには絶対に1ミリも1円も損させないっていうつもりで、オファー、保証をつけてください。で、この保証の強さで、結局ね、売り上げっていうのは変わってきます、大きく。ここは、ステップ8のオファーになります。 で、ちょっとね、オプション的な話になるんですけども、ちょうどここで初めて金額の話をしますよね。なので、話の前後によって、この今から言う言葉が差し込めるかどうかっていうのは変わってくると思うんですけども、僕は基本的に入れるんですけども、ここのお金の話をしたところで、最初に言いましたよね、理由を語る必要があるんですね。何の理由を語るのかっていうと、なぜこの値段なのかっていう理由を、商材によっては語ってあげてください。語らなくてもいい場合もあると思うんですけども、まあ、もし入れられるのであれば、人は理由が気になるんですね。5万円だったらなんで5万円なんだろう。5000円だったらなんで5000円なんだろうっていう理由を、まあ、ここら辺でうまく、こう、ストーリーに組み込んであげてください。で、二つ目が比較ですね。人は、何かをね、比較して判断するんです。で、特にその最初に聞いたものを基準とするんですね。例えば、ノートパソコンが10万円ですよっていうのを一番最初にそれをインプットしてしまったら、15万円のノートパソコンを見たら高いって感じるんですね。逆に8万円を見たら安いって感じるんです。その基準が正しいかどうかっていうのもわからないんですけども、とにかくね、人は最初に聞いたものを基準値にする習性というか心理があるので、まずここでね、その比較をしてあげる必要があるんですね。そう。で、この比較の時のポイントなんですけども、得られる結果で比較をしてください。例えば、一番いけないのは、ライバルと比較をしてしまうことなんですね。A さんの商材は10万円です。でも僕の商材は7万円だから安いでしょうっていうふうに、なんかね、そういうふうなことをやってしまうと、もう泥沼にはまってしまうので、得られる結果ですよね。例えば、そうだな。子供の勉強法だったとしたら、子供が、その、塾に通ったら、例えば、毎月1万円かかって、なおかつ、その子供がね、その塾、勉強が嫌いになってしまって、で、これからね、大人になってからも就職したくないとか、まあ、ちょっと飛びすぎかもしれないんですけども、いろんなことが起こりますよね。そういうふうに、得られる結果。でも、私の商材を買ったら、その子供が、そのね、塾にお金が安くなるだけじゃなくて、子供が勉強好きになって、あなたのことも好きになって、で将来ね、仕事もして、お金も稼げるようになって、あなたの老後が楽になりますよとかっていうふうに、まあ、それによって派生する得られる結果で、こう、比較してあげると、あなたのこれからね、話す金額がものすごく安く感じるんですね。だから、比較対象をこう作ってあげて、そうやるっていう、その、金額のね、理由の部分を語ってあげると、まあ、ものすごくその、あなたの商材がさらに安く感じて、お得感を感じてもらえるっていうのがあります。この辺はもし、分題の流れで付け加えられる人はぜひ付け加えていってください。で、ステップ9。ステップ9は保証です。どういう保証をしてあげられるか。っていうことを書くんですけども、この保証でね、保証の強さ、そしてオファーの強さで、結局、売れるか売れないかっていう最終的な判断がこうされるんですね。保証は強くないといけないんです。でまず、保証のマインドセットを教えます。保証の、どういう保証をつけるかっていうのを悩むと思うんですけども、そのね、まずマインドセットを教えます。で、一つ目に、4ステップに分かれてるんで、ちゃんと書いてくださいね。一つ目に、見込み客にとって、最大のリスクは何だろうって考えるんですね。見込み客にとって最大のリスクは何だろう。俺の商材を買うことによって、見込み客がどういうリスクが起こるんだろう。どういうことが起こるんだろうっていうふうに最大のリスクを考えるんですね。で、ステップ2で、どうやったら、そのリスクをね、彼が、ワクワクして、そして、私が、ヒヤヒヤするようなものに変えることができるだろうって考えるんですね。まず、見込み客のリスクを考えますよね。その見込み客がね、そのリスクを、あなたの保証によって、ワクワクするんですよ。あ、リスクなのにワクワクするんですね。でも、あなたは、ものすごくヒヤヒヤするような、その、あれをつけない、保証をつけるってことですね。軽症だったら10万円の慰謝料をつけるって、ものすごく僕たちにとってはヒヤヒヤですよね。でも、あなたにとってはワクワクするリスクですよね。そう。こういうふうな、その、リスク、保証をつけてあげるってことです。で、ステップ3というか3つ目のマインドセットが、彼が求めている結果を得られなければ、彼が勝つと書いてください。彼が求めている結果を得られなかったら、彼が勝つんです。つまり、どっちみち彼が勝つってことなんですよ。どっちみちお客さんが勝つってことなんです。どっちみち見込み客が勝つってことなんですね。そう。彼がそのね、得られる結果を得られたら、彼が得しますよね。でも得られる結果を得られなくても彼が勝つんです。どっちみち僕たちは負けるんですよ。あなたは負けるんです。そう、それぐらいの保証をつけて、それぐらいの気持ちで臨むということです。で、最後に、それをね、 どういう、いかにね、クリエイティブな発想でそれを表現できるかということですね。慰謝料というのも一つだと思うんですけども、まああんまりそれに流されないで、自分がね、ヒヤヒヤするような保証っていうのを、なるべくそのお金だけじゃなくてね、いろんなクリエイティブな発想で、まあなんか、もしあなたが売れる商材が見つからなかったら売れる商材を見つけますよとかでもいいと思うし、痩せなかったら、まああなたの家に行って何々しますよとか、まあなんかサプリメントあげますよとか何でもいいと思うんですけども、とにかくね、クリエイティブな発想をすればするほど、見込み客がね、ワクワクして。で、楽しみながらそのね、リスクっていうのをこう進むことができるようになります。保証はものすごく重要です。で、こう注意してほしいんですけども、ここでね、見込み客が、その見込み客のリスクっていうのを完全に消し去る必要があるんですね。1ミリも、1ミクロも残さないぐらい完全に消し去る必要があるんですね。で、ここでもう注意してほしいんですけども、具体的にしてほしいっていうことです。例えばね、満足できなければ成功しますとかね。成功できなければ返金します。とてもじゃないけど、具体的じゃないですよね。満足って何だって話ですよね。成功は何をもって成功だっていうことですよね。具体的に、ここも、かなり本当具体的に数字を入れて、見込み客のリスクを消してあげる必要があるんですね。ここが曖昧だったらもう終わりなんですね。で、もう、あなた自身がね、あなたの友達がこうね、いや、俺こんな商材売ろうと思ってこういう保証つけてんだよねって言った時に、友達が、おいおい、ちょっと待って、そんなんやったらダメだよって、引き止めたくなるぐらい、もう本当にね、具体的で、で、あなたにとってヒヤヒヤするような、その保証をね、クリエイティブな発想でつけてください。で、ステップ10なんですけども、ステップ10が希少性です。まあ、馴染みのある言葉で言ったら限定性の方がいいかもしれないんですけども、まあ、希少性ですね。限定性よりも希少性の方が、的を得ているので、希少性っていう話にするんですけれども、まあ、限定性っていうとね、どうしても数の限定になってしまう人が多いので、希少性です。希少性。で、ここであなたのサービス、商品の希少性を語るんですね。このステップ10であなたのサービス、商品の希少性を語るんです。でここでも物語と一緒で嘘はつかないということです。でね、様々な角度、様々な視点から見れば、必ずそのね、商品、サービスが、の希少性っていうのが見つかるんですね。もう本当に考えてほしいんですけども、人間の命もそうですけども、もう、永遠であるものの方が少ないと思うんですね。結局、何かしら限界があって、何かしら最後はなくなってしまって、何かしら消滅するんですね。家を建てたっていつか家は壊れるんですね。人だっていつか死ぬんですよ。そう、だからここで必ず、いろいろな角度、いろいろな視点から見て、希少性を語る必要があるんですね。嘘はつかないということです。で、どうしてもね、希少性が見つからない場合は、何かね、その特典をつけたりとか、特典のレポートをつけたり、特典の DVD をつけたりして、まあ、やるっていう、まあ、最悪の手段もあります。特典とかにその希少性をつけていってもいいと思うんですね。どうしても見つからなければね。例えば、まあ、今回のポイントで、継承で、その僕たちもね、700人限定とかにこうしようかなっていうふうに思ったんですね、最初に。でも、やっぱりこの本当にね、いいコンテンツを作って、情報ビジネス界をこう盛り上げていくためには、やっぱ長期的に売っていく必要があって、2期3期っていうのも募集したいなっていう気持ちもあったんですね。今までだったら、やっぱり多くの企業家っていうのは嘘をつくんですね。限定1000個です。限定100個です。って嘘ついて、結局2000個も3000個も売りますよね。で僕たちはそこでもう絶対嘘をつかないって決めたので、今回ね、その数に対する限定性っていうのはつけなかったんです。どうなるか分からなかったんで。絶対に嘘はついてほしくない。で、やっぱり特典とかでこの限定性をつけていってあげて、希少性をこうつけていってあげるといいかなっていうふうに思います。で、本当にね、人は、心理学の話なんですけど、人は、その手に入らないものっていうのが一番欲しいんですね。それ以上のものはないんです。手に入らないと思うとどうしても欲しくなるんです。で、僕自身ね、この継承をやってる時にそのペットのね、ウサギが死んでしまったって話をしたんですけども、まあ本当にもうウサギが死んだ時はショックで、もう正直ね、もう死んでしまいたいと思ったぐらいショックだったんですね。それほど僕にとってその癒しで、ね、可愛いものだったので、で、やっぱりもうその瞬間に思ったのは、本当にね、そのウサギを生き返らせられるもんだったら、もう何もいらない、全財産も全部捨てて、もう生き返らせたいって本当に思ったんですね。やっぱり、もうその時にやっぱり、まあね、この希少性の話につなげるのもあれなんですけども、手に入らないって思った瞬間に、やっぱりね、その人はもう、どんな犠牲を払ってでも手に入れたいっていうふうに思うんですね。で、それをね、悪用するんじゃなくて、本当にやっぱそういう部分で、あなたは当然お客さんを進化させてあげる商品を渡すわけですよね。だから希少性を語って、何としても行動させてあげる必要があるんですね。限定性をつけて儲けてやるぐへへへへじゃないってことなんですね。 同じ限定性かもしれないですよ。同じ限定100個かもしれないですよ。でもあなたは見込み客に本当に価値のある商品を渡して進化させてあげるためにこの希少性を使うぞ。というふうに、そして行動させろって決めて作ってください。そうすることによって、若干ね、表現とか言葉とかね、なんかつける希少性とかどうしてもやっぱ変わってきます。そういう気持ちでね、希少性をつける必要があるってことです。そう。それが相手を行動させるために必要だってことです。じゃあですね、ステップ11です。ステップ11は、具体的なステップと書いてください。具体的なステップです。でこれ、最初のね、マインドセットで話したんですけども、ここで、具体的に分かりやすく、お母さんがね、3歳の子供の手を引っ張るように優しく、具体的にどういうステップを踏んでいけば、今まであなたが話した結果が得られるのかっていう、具体的なステップを話してあげる必要があるんですね。ここで。そう。で、ここでのポイントは、想像させることです。人は、想像してないことは、行動することができないんですね。何かしら、想像したら、それを初めてスムーズに行動することができるんですね。子供に自転車に乗るときも、電車に乗ってるね、映像を先に見せてから、その、自転車に乗り方を教えるとね、数倍のスピードで自転車に乗れるようになるっていう話があるんですけども、想像ができないものっていうのは、行動ができないんですね。だからここで、具体的に具体的に具体的に想像させる必要があるんです。いいですか？じゃあね、どういうふうにして想像させるのかっていうと、ちょっと例を挙げるので、まあね、これを参考にしながら作ってほしいんですけれども、例えば、まあここでね、このね、文字の下に書いてある以下の〇〇という文字をクリックしてください。そうすると、次にこういうようなページが開きます。で、そのページの一番下に書かれている例えば申し込みボタンはこちらというボタンをクリックして、そしてそこに名前、住所、メールアドレス、そして発送してほしい日時、ダウンロードした日時とかをこう入力してください。そうすると次に申し込みが完了しましたというページが開きます。そうするとあなたは限定何人の合格者に入っているので、それを見たらまずメールの例えばアウトルックを開いてメールの送受信ボタンを押してください。そこに完了の文字が来ていたら完全にあなたはこれらの結果を得ることができます。そうすると何日後に、例えばね、まあ、何かあなたがもう商品を発送する場合のケースで話すんですけども、何日後に、黒猫ヤマトの宅急便が、例えばね、3キログラムで30センチかける30センチの段ボール、黒い段ボールを送ってきます。あなたはそれに、代金をこうね、支払うと、その段ボールを手に入るので、段ボールのビニールを開けて、パカッと中を開いて、その中にね、1から10までの DVD が入っているので、1をね、まず見て、DVD をあなたの DVD プレイヤーに入れて、そしてノートと紙を持って準備してください。っていうふうに、で、まあ、具体的に、そして、それを見てメモを取って、次に毎日何分何々をして、何々をしたら、あなたはこういうふうになります。っていうふうに、具体的にね、どういうステップで申し込んだら、どういうものが送ってこられて、どういうものがダウンロードできて、そして、結局どういう結果を得られるのかっていうところまで、具体的に数字を入れながら書くんですね。ここが具体的で具体的で、そして想像できたら、お客さんは行動して買うんです。ここで想像させられなければ、コピーライターの、まあ、勝ち負けもおかしいんですけどね、結局売れない、儲からないっていう話になってしまいます。で、ここは、見込み客が、何をすればいいのかっていうのと、見込み客が求めている結果っていうのをもう具体的にもうしつこいくらいまで完璧に 100% 行う必要があるんですね。完璧に行ってください、ここはしつこいくらいに。で、もうそうすれば無意識レベルで見込み客はもうすでにあなたの商品を買って結果を得られたっていう気持ちになるんですね。イメージしたらもうそれはすでに見込み客はもう自分が手に入ったものだっていうふうに、そういうふうにもう、そう想像してしまうんですね。そういうふうな心境になってしまうんですね。無意識レベルで。本当に具体的にもうしつこいぐらいにステップで、そして得られる結果っていうのをここで話してあげる必要があります。で、ステップ12ですね。ステップ12は、買わせない言葉と書いてください。買わせない言葉。買わさないのかな？買わせないのかな？要は、ここでね、見込み客を絞って振り分けてあげる必要があるんですね。まあ、一例を挙げると、こんな人には商品を買ってほしい。でも、こんな人には商品を買ってほしくない。っていうことを、ここではっきり言うんです。で、ここでね、言わないと、本当にね、真剣じゃない人がたくさん集まってきてしまうんですね。 儲けようと思ったらこんなことを言わなくてもいいと思うんですけども、例えば継承で地獄の16週間ですよ。本当にきついですよ。もう絶対ついてこれる人だけやってくださいって言って、あそこでかなりの人数がいなくなったんですね。そう。でも、僕たちはね、本当にね、真面目で真剣で、本当にね、稼ぎたい人たちで、ちゃんとね、ビジネスを甘く見てない人たちだけをこうね、少人数で教えたかったんですね。だから、うん、もしかしたらもう売り上げで言ったらもう3分の1ぐらいになったんじゃないかなというふうに思うんですけども、買わせない言葉をここで入れる必要があるんです。あなたが本当に進化させてあげたい見込み客をここでね、ちゃんと伝える必要があるんですけど、その代わり、それで参加してくれた人っていうのは強い気持ちでね、絆も深まって参加してくれるので、ここで買わせない言葉を入れるということです。で、これ一個注意してほしいんですけど、これね、カッコつけて言う人がいるんですよ。なんか、これ少し前に流行ったテクニックなので、こういう人には参加してほしい、でもこういう人には参加してほしくないって言って、なんか、すごくゆるゆるのね、そういうなんかルールをつけて、ただこれをつけたら、ちょっとかっこいいかなと思ってつける人がいるんですけども、そうじゃなくてね、本当に自分が真剣にね、進化させてあげたい見込み客だけを集めたいっていう気持ちで書いてくださいね。でもここで見込み客を本当に絞る必要があるということです。いらない人はもう、真剣じゃない人は省いていって、やらない、行動しない人は省いていってあげる。っていうつもりで、買わせない言葉をここで入れてください。じゃあですね、ここで、ステップの13ですね。13で追伸が入ります。追伸ってよくありますよね。なんでこれ追伸入れるかっていろんな要素があるんですけども、まあ、さっき言ったようにね、キャッチコピーだけ読んで一番下まで行く人がいるので、まあ、そういう人の対策でもあります。途中を読まない人でも、どういう結果が得られるのかっていうのを、追伸でね、わかりやすくする必要もあるし、やっぱりね、その追伸の部分でこう、グラグラグラグラって迷っている気持ちを、最後にね、もう一回確認して、忘れていた部分を思い出して、こう、ゴーするっていうのもあるので、追伸っていうのは必ず入れてください。で追伸には、三つの要素を入れます。三つの要素。で、まず追伸1ですね。追伸1は、ステップ8のオファーありましたよね。あなたが提供できるオファーを、もう一度ね、違う形で、違う表現で言ってあげるということです。ステップ8のオファーをそのまま引用するんじゃなくて、ちょっと違う言い方で、でもこういう結果が得られますよっていうのを入れてあげるのが、これ、追伸の1です。で、追伸の2なんですけども、追伸の2で、新しい特典を入れてください。特典です。オプションです。で、今までね、一度も話してきてなかったんです。話してきてなかったオプションをここで入れるんですね。何人限定で、こういうオプションが手に入りますよ。っていうのをここで初めて言うんですね。オプション特典を。で、今まで言わないんですよ。でもここで初めて特典を言って、迷ってる人の背中を最後にポンって押してあげるってことですね。で、この時に、本当にバナナの皮じゃダメだってことですね。絶対に喜んで、絶対に驚くような特典をここで用意して、そして、ここでね、申し込みリンクをここで入れるんですね。ここで申し込みリンクを入れるんですね。そうすることによって、驚いて、わ、ここだけでも満足したのに、こんな特典もあるのか、そしてこれは限定なのか、あ、じゃあ買わなきゃいけないっていう気持ちになって、最後にね、一押ししてあげるこの大きな要因になるので、ここで特典を入れてください。何人限定でこういう特典が手に入りますよというのをここで語る。そして、申し込みリンクをここでつける。っていうことです。で、追伸3です。追伸3は、保証をもう一度違う形で語るっていうことです。で保証に関してっていうのは一番ね、そのお客さんが気にすることなので、ここでね、もう一回しつこいぐらいに保証をその違う形でまた表現してあげてください。全く同じものをコピーペーストするってことじゃないですよ。ちょっと違う言い方で、これ最後にもう一回あなたには本当リスクがないんですよっていうことを、どう転んでもですよ。買っても買わなくても、買って結果が出なくても、どう転んでもお客さんは絶対にあなたは損しないんですよっていうことを、ここで語ってあげる必要があるんです。この時に、もう本当にね、10歳児でもわかる。レベルで書いてください。10歳の子供が見ても、ああ、これ絶対僕損しないな、絶対どうやっても得するなっていう、わかりやすくね、保証を表現してあげる必要があるということです。小学生でもわかるように伝えてください。追伸さんはもう一つの要素があって、ここでですよ、もう一度、二つの欲を語るんです。なぜの部分を語るんです。いいですか？ここでね、買おうかな、買わないかなって、いろいろね、いろんな情報が詰め込まれてもう混乱してるんですね。ここで最後にもう一回モチベーションを上げてあげるんです。得たい欲、そして避けたい痛みを語ってあげて、もうね、欲しい、気持ちは欲しいんですよ。でも最後のモチベーションの部分、行動するっていう部分を、ここで感情をもう一回ぐわっと盛り上げてあげて、最後の購入ボタンを買うってことですね。で、最後に申し込みリンクをつけるってことです。もう一回。申し込みページをつけて、最後に買ってもらうってことです。いいですか？で、 ちょっと一つ抜けてるのがあったら、その、名前をどこに入れるかとかっていうのがあるんですけども、まあ、名前は好きなところに入れてください。この下でもいいし、追伸の前とかで、僕の場合は追伸の前に入れます。村上、株式会社エッセンス村上宗次っていうのを、ここに署名を入れる場合が多いです。ここでね、名前をこう入れてあげてもいいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、署名を入れないっていう場合でもいいっていうふうに言ってました。これ僕自身は署名を入れてるんで、まあ、基本的には追伸の前に自分の名前を入れたらいいかなっていうふうに思います。で、ちょっとオプションなんですけども、これは多分今の段階ではできないので、まあ、本当にこれからね、あなたが100万円、200万円稼ぐようになって、奥のレベルを見たい時のために、まあ、特別話しておくんですけども、ステップ14、秘密のステップ14というのがあります。で、秘密のステップ14で何を入れるかというと、ここで、サンプルビデオと、お客様の声ビデオを入れます。で、このビデオは多分入れられない人がほとんどだと思うし、声も取れない人もいると思うので、まあね、これから商材を作るのにサンプルのビデオも何もないと思うので、できないと思うんですけども、これからね、あなたがさらに稼いでいくときは、ここでサンプルのビデオ。まあ、例えば、この継承のね、今こういうビデオの一部をカットしたものを入れるとか、そういうことをしてほしい。で、その下にお客さんの声がたくさん集まってきたら、お客さんの声のビデオを入れるっていうことですね。まあ、本当に、お客さんの声も複数のお客さんの声で、最低でも、最高でも5分ぐらいがいいと思います。人の声を10分15分も聞いてるとダラダラして眠くなってしまうので、まあ、5分ぐらいのビデオをこう何個かね、ポンポンポンポンと入れて、さっきの上のお客さんの声はなるべく素人っぽくっていう話をしたんですけども、ここのビデオはちょっとプロの高いクオリティで入れた方が効果が高いです。そう。で、まあ、これは今入れられないんですけども、あなたがね、これから億を稼ぐ人になるときにこう使えると思うので、ここでサンプルビデオ、そしてお客様の声ビデオを入れると反応率が上がります。じゃあですね、僕たちが400万円で教わったこと、そして伊勢さんと僕もね、今までまあ奥のレベルではなかったんですけども、数千万円のビジネスをやってきて、いろいろなコピーを書いてきて、でそれで得たことっていうのを要約したものをすべて本当に隠さず話しています。で、このビデオは本当永久保存版で何回も何回も見てほしいっていうふうに思ってますね。で、最終的にあなたが実際に稼げるようになったら、まあね、まあこのテンプレートを公開するっていうのはまあちょっと僕たちも抵抗があるというか、ミスター X の許可がいるんですけども、まあね、こういう大事な部分っていうのはね、いろんな人に伝えていってあげてほしいなと思います。で、セールスレターが上手くなるだけじゃなくて、これ、実際に喋るのも上手くなると思うし、この流れで話したら、子供、奥さん、旦那さん、上司、部下を行動させてあげることもできるようになるっていう流れです。本当に深い深層心理の話なので、まあね、何回も見てほしいなというふうに思います。